それでは今日のところは、初めにちょっと言いましたけれども、ちょっと分かりにくいところがあります。時が来た。何の時か。これは最終的にイエス様が来られた目的を表すその時ということなんですね。地上でいろいろな奇跡、驚くべき技をしたこともありますが、それよりはるかに勝る究極的な目的なんですね。その時を表す時が来たと。そしてさらにその時にどんなことがあるかをこの栄光というような言葉で言っているので分かりにくいところがあります。あなたのその時にはですね、栄光を、あなたの栄光を表すけれどもですね、この日本語としての栄光っていうのは、その漢字でこうイメージが栄の光っていう感じで、視覚的目で見えるようなものを表すと、まあ、思い込むところがあるわけですね。何か大きな大会で優勝したら栄光与えられたというふうな感じですね。普段の生活ではあの人に栄光があるとかそんな使い方はしないけども、団体にこういう意味ですね、栄光の優勝旗を獲得してきたという感じで使われたりしますが、そのようなこの世のいろんな目立つ、褒めたたえるようなこと、賞とかいうことと全く関係がないわけですね。その点がどうしてもですね、私たちはこういう漢字を見るときには、その漢字のイメージで浮かんでくるわけです。それを一旦置いて、最初もちょっと触れたように、この言葉の元にある栄光というのは、これ中国語のに移した時の訳なんですが、ギリシャ語訳で、ドクサって訳したんですが、それもですね、元のさらにその背後にあるヘブライ語とかなりニュアンスが違うわけです。平や平和といっても、ギリシャ語では、エイレーネ、エイレーネって言うんですが、その元にあるのは、ヘブライ語のシャロームですね。本来はシャロームと長いわけです。だんだんと歴史とともに言語って単純化されていくので、日本でも平安時代の複雑な文法、非常に飛騨のある言葉からだんだん単純化されて、ね、意図、哀れなりって今ではかわいそうにっていう意味だけですけど、意図、哀れなりって非常に趣がある、心を引くと、そういう豊かな表現内容があったわけです。おかしっていうのを、なんかおかしいな、ゲラゲラ笑うっていう感じで全然それと違ってたわけですね。それを思う、その心を動かすようなものがあるという意味で使ってたわけですから、言葉って大体みんな時代とともに単純化されていく。不思議なことに古代ほど非常に豊かな内容を持っているわけです。そういうことで、このヘブル語ではシャロン、もともとはコンプリート、全うする、完全にするという意味だったんですね。そういうことで使われている。この栄光というのをヘブライ語では、とても意外なことに、さっきはちょっと言った、思いという意味なんですね、名詞。カボード。この、栄光を買う、全くだからイメージが違うわけです。そういったことはですね、まあ、ヘブライ、聖書辞典のかなり分厚いものとかを調べないと、あんまり書いてもないことですね。この点は神様を持っているあらゆる本質というものは吹いたらふっと飛ぶようなものでなくて、ずっと続くと、海である種の重みがあるわけです。人間でもですね、どっか軽い感じとどっか重い感じ、これ違うわけですね。ピンとくるわけです。話していること、その内容とかで重い内容のものを語るか、短くても、 でも軽い内容はいくらでもおしゃべりという形でできるわけですね。ちっちゃな子供でも。そういうふうに人間っていう全体から見てもある種の重みということがわかると思いますが、そういう意味で神様に行こうという感じですけれども、本来は重み、ずしんとも変わらない、動かない。神様のことをよく詩篇では、岩とに表現して使っている。ね、我が岩、大岩。私たちは神様のことをですね、岩だ。我が神、私の神は岩なよ、岩だ。っていうようなことほとんど日本人の感覚としては言わないと思います。それぐらい感覚が違うわけですね。まず、この聖書の民は動かない、強固だ。どっしりしてる。千年、二千年があっても変わらないっていうふうな、そう動かないっていうイメージを神様に対してしっかり持ってる。けれども日本人の場合は、つい80年、人類の歴史が日本でも何千年か何万年か何十万年かわからない。人類全体人間という、どこから定義するかということもありますが、700万年もはるかの昔から人間と似たものが存在してたということも言われますが、80年前、つい最近ですね。何を神って言ったか。戦争で人を殺した残酷なこと、ひどいことをやった人というのは全部英霊という神、優れた神として祀ってあるというところへ大臣とか首相とか行ったりする。戦争を指揮して実際に行った人も神だ、極めて不可解な、そんな風な何百万もの人間がそんな風に何でもかんでも人間を神と祀るよって全世界でもないわけ。それぐらい日本って非常にまあ珍しいということですね。そして非常に対照的なのがこの聖書の民なわけです。あらゆる人間みたいな大きな働きが全部そんなん神でも何でもない。ただ唯一全世界をご支配して創造して支えているようなまあ壮大なものですね。そんなようなもんだからとても動かないと。動いて変わったりしないと。ですから、この、神様の栄光って言った場合で、あらゆる力、あるいは光、輝き、外面の光、内なる光も、良さも美しさも、みんな含めて言うわけですね。漢字ではその、この世の光のような、みんな褒めるような、そういうような側面しか感じないわけです。そういうことで、聖書のような非常に意味深いものにおいては元の言葉がどんな意味をそもそも持っているのかはこの訳された漢字や日本語表現だけではわからないということは当然しばしばあるわけですね。だからあなたの子、要するにイエス様、自分がですね、神様の栄光を表すようになるためにその栄光をください、あれだけいろいろ奇跡を行ったり、様々な、さっきも話し合った、マーシーと弱い人に、すごく愛を、それでも、これはまだ完全になかったという。それぐらいこの最後の時に、この栄光っていうのは、生きておった時にする、マーシーと弱い人にするようなものと、また相当違うものだということがわかるわけですね。それこそは、十字架で非常に苦しい目に遭わされて、神様は私をどうして捨てたのか、そういうことを叫ぶっていうぐらい恐ろしい苦しみ。これはですね、じっと寝ておることができない。もう、身を指ってどうしようもない痛み苦しみっていう経験、私は3年ほど前に、抗薬性医療室っていうのを、手術の前、夜とか、手術した後にも、非常にそういう苦しいのを初めて経験して、まあ、十字架で首で刺されたり、あるいは、昔戦争ってみんなそうですね。突き刺され、そのままずっとのたうち回りながら踏みつけられるんで、死んでいくわけです。私の侍の戦争でも。どれだけ苦しかっただろうか。ですね。みんな連れて行ってくれよ、戦争。踏んでいって、バーッと戦う。戦うって、命令ですね、こんな。 あの一人一人のそういう刃物で刺されたり、そして歩けなくなってずーっとそのまま捨てられて、死んでいくまでどれほど苦しいかっていうこと、あの時代劇なるもの全くそんな触れないです。華々しい綺麗な服着たばーっとするばかり。私は実際のそのキラレクもやったり、合戦の場面に出たことがあるからですね。これは本当に、まあ、あの場面そうですが大変なこと。まあ、直感的により分かるようになったわけですね。学生時代にそういうことを初めてやったけれども、それも大きなあの映画の世界ですね。直接的にちょっとでも触れたということですが、ですからそれがあの十字架によって万人の罪をですね、贖いといってみんな引っ張り出すと、罪の力が、そんなことはとてつもない大きなこと、そういうことは神の力がないと絶対できないんですね。まあ、相当ですね、まあ、例えばさっきのような貧しい人のところへ行くっていうことは、生まれつき優しい人でも少しはできるだろうと、ということを言いますね。また信仰も持ってないけど、優しい子を分かち合おうとする心、神様の見姿として確かに与えられている部分があるわけです。私もかつてね、北海道行った時に、一人で行って言ったら、ここでどこで寝ようかな、石ころばっかりの海岸、ラオス、一回の知れとこで。そうしたら、どこ行っても、どこで、どないするつもりや、言うてくれて、ここでキャンプしようと思って、石ころ、ゴロゴロして、テントも張るとこないから、どうしようかと思う。こんなとこでテント張れんのと、あいつに行こう、行って。それで子供二人と、露天風呂みたいなですね、ガソリンタンク、あの、丸いドラム缶みたいなのを入れてもらったり。そういうふうな優しい心っていうのは私も3回も受けたわけです。北海道。一人で、テンダーを持って受けたときに。そういうことを見て本当にですね、神様は神の見姿としての、神の形に創造されたということで、生まれつきそういうものが少ないけれども、与えてある。もう一たび恩知らずなことをしたり言ったら、負担に気づかないんだっていうことになりますよね。自然にそれだけ。でもそういう心ある。でも、万人のためにその愛することはできない。その愛する心があっても少し憎し、悪いこと言われたら、直ちに反感とか憎しみに変わったりする。そのように変わらないような愛っていうのは人間持ってないわけです。どんなに悪いことをした悪い。でも、その人が非常にその人、罪の底を救い取ろうとする。その力。これがまあ栄光ということになる。その栄光のその力を与えてください。ここで、すべての人を支配する権能とか言って、権能という言葉も私たちは使わないですよね。誰もほとんど日常会話で使わない。こういう言葉があると、なんとなくこう分かりにくいわけですが、エクスシア、これは権威とも力とも訳される。公約では、最初のヨハネ伝で、神の子となる力を与えた。エクスシア、この力とも訳されることはですね、権威。権威にする力です。権能というのは分かりにくい言葉ではあって、私たちに分かりやすいそういう神様の力。すべての人、しかもここで支配という言葉は原文にはないわけです。すべての人にの上にあるという感じで、英語訳でオーバーという言葉でよく表せる言葉ですね。You have given him power over all humanity. ですね。Over all humanity. すべての人間に all people と訳されています。You have given him authority.で、over all people. すべての人に及ぶ権威、力、パワー。ここに、クリーン、ニュージェルサネバイオンでは、パワーと訳されていること。そんなずっとわかりやすいですね。ちょっとニュージェルサレムバイブルの訳です。You have given him, イエス様に、パワー of all humanity. あなたは、ここにすべての人の上にある、その、広がる力を与えたんだと。それとの人にずっと及ぶわけです。これは万人の罪を贖うということ。 ただ信じるだけで、何もお金も力も健康も年齢も何もいらない。あったかい。それから、その死んだ後で、3日間も経つ。全く人間的に考えても絶望。それを蘇らせるという、その復活という。この二つが最大の栄光だということです。力。力の根源。神は岩だというのです。死んでも蘇るぐらいの不滅のものだ。どんな暴力であっても爆弾であっても、何があっても覆らない。そういうふうな力を与えているからこそ、死ということが超える、だから永遠の復活して、神様と同じ命を与える。そういうことで、栄光、イエス様には栄光を与えられているということは、生きている時の目で見える形で現れた、なんか見捨てるような弱い人、ところに行って、愛とはこういうものだと示した。そういう愛がパーッと広がってですね、すべての人の苦しみや感謝、根源にある罪そのものを除き去る。その、神様だけができる大きなこと。それを与える。それを今この時に豊かに与えてください。そういう意味がこもっているわけです。最後の時の祈りですから。で、この永遠の命っていうのは、そういうふうにして、キリストの技によって与えられたもの、与えられるものなんですね。イエス様だけが、そういう、しかもこれは永遠というのは単に長いというだけではないわけですよね。永遠的なものを40年も150億年もって宇宙の年齢とか太陽とか言い出したら、これも限界あるけども、100億年とか言ったら、永遠に近い永遠ですね、日本人間から見たら。でもそれなんだ太陽や星というものは、それ自体としては、核融合ととてつもない高温で、人間が近づくこともできないような、一瞬に人を走るような、そういうものの集合体に、何も心がここには、普通の意味では物理科学的に見ただけで、何も心も何もないわけです。単に永遠ということだけでは人間はですね、また満足ができないわけです。だから、永遠の命って言ったら、長い命だと思ったら、もう違うわけですよね。質です。神様の質。何よっても壊れない。それを与えることができる。それを言い換えて、3節で。永遠の命っていうのは唯一の誠の神。また詳しく言ってるのは、神々っていうのは全世界で至るところにいろんなものを神々として拝んできた。今でも日本は、それがごく普通のこととして、世界的に見たらですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教を合わせた全世界にそれが圧倒的な数で広がっているわけですが、みんなともにかくもですね、唯一の神がおられるということは信じているわけです。深くはわからないです。この世界なんか見てなんか神様が支配して見合うとんだと。それすら信じる人はたった100年にうち1人ぐらいしか、死んだら神みたいになるけれども、拝んであげないと、祭りごとしてあげないと、たたってくるようなものを、多くの人は神として信じ、神道の方からしたものですけれども、大きな時にも締め縄を張って、ここに神様がおるのか。お正月になって今でも締め縄を張って、ここに神々が、先祖の神でお楽しく静かになった神々が来ているんだと、印として使うわけです。ああいう相撲でも締め縄を張る。腰にですね、回しに。そこに神がおるんだ、神々がおるんだ。そういうこと、本気で思えてるの不思議だと思いますが、これは国技っていうぐらいに堂々として、いやそれは神々が言っとんだ。だから神々なんか考えられするんだというような、欲求があればあれをするんだというようなことも言ったりしますが、とにかくそういうことで、本当の神様を知るということ。それとも神様が使わせたイエス・キリストを知るということ。 こういうふうに言い換えておるわけです。この二つがいかに重要なことかと。神様という本質は、出エジプト記の34章からずっと変わらないんですね。旧約聖書の神様っていうと、戦争、他の民族を大戦争するとか、なんかとっても信じられないようなと思う神様をパッと思い出して、そのとこだけ取り出して、それでキリスト教は戦争する。だから嫌いだとはっきり言った人もおりますが、私が、これはキリストの教えではなくって、キリストの教えを本当に受け取ってない人が今でもこういうことを言うんですよって言って、これは、私の玄関が、いつも言ってる、もう、高齢になった女性が一人やって、美容師ですね。私がキリスト教っていうの前から言ってあるんですけど、それで面と向かってですね、私のキリスト教嫌いなんだって言うんですね。で、どうせ、でも、キリスト教ってのはなんかよそのとこで戦争したりするからって言うから、それはね、違うんですよ、ということで言って、キリストの教えは、全然その武器を持ってやっつけたり交代しなかったんですよ。人たちの働きでもずっとそれ以後、100年、200年も武力を取って敵を殺すことなかったわけです。ということをちょっと説明した。そうですか、そんなに違うんですか、ということですね。そういう間違ってる考えを訂正するような場がないからですね。でもですね、まっすぐ真正面から言ってる人は正直な人なんですよね。普通はそんなに言わない。あ、この人言ったことないで、陰では言うけども、面と向かってない。面という人は変わりやすいよ。分かったら変わる。陰で言う人ほど難しいわけですね。そういうことで。日本人は学校教育でも、どこにおいても、本当の神様はこういう神様ですよっていうこと、ただの一度もきちんと教える機会がないわけです。大学教育はたくさんあるんだけれども、ということですね。そういうことで、それまで言った津田梅子さんなんかも、キリスト教に、小さな子供の時だったのに、そこで最初に行って預けられた家がキリスト教の人であって、とても夫婦ともですね、教会行ってしてるから、その人たち二人がまだキリスト教が現金のような時代だったわけですね。明治6年前だから、明治になって6年までですよ。キリスト教信者だけとっても重大な犯罪対処だったわけです。それでその預けられた人の報告を聞いとったから、そして梅子さんが行くときに手渡されたものに、切りつけに回収ことを現金というわけですね。そういうことを知ってたにもかかわらず、ちょうど目白くなって変わったんですけども、こういうちょうどその時ではあったんですけども、自らそんな年幼い子供なのに切りつけを信じるということになったわけです。それから2年して、その両親もまた日本の両親もキリストになったという、そんなことも例もほとんどないですよね。小さな6歳か7歳、出るとき6歳だったんですけど、行って遠いアメリカの娘が信仰を持った。2年のうちに遥か離れた親も、両方信仰を持つようになった。こんなにも神は全くないですね。そのぐらい神様の不思議な技ですね。ということを思わされます。で、そこにこの神様の栄光を与えて罪を許された人たちの具体的な行動、言葉によって、その神様の栄光の力が伝わったということですよね。誰かが説得したんじゃなかった。さっきの、人知れず汚れたような仕事をずっとですね、医者でありながらするというふうなことが、目に見えない神様の心だったから、それで神様が そんなこと言ったって祈りながらないとできないわけですね。黙って祈り続けると、この祈りが聞かれて、目に見えることとして、人が変わられる。これは、まあ、福音を伝えるということも、祈りがいつもなかったら、神様は与えてくださらないということはあるわけですね。でも、私たちが願う通りではなく、願う時ではないということも一方であるわけです。だけど、祈りが絶えず何かに、誰かに祈りがあったら、必ず神様は会いになる。から、どこかで何かを聞いてくださっているということは確かなわけで、御心に従って祈るんだら、それは聞いてあげると、聞くんだということを言っているとおりですね。で、キリストを知るということは、さっき言われたような、具体的にですね、世の中の人は何の力もないと。みんな見捨てる。日本では一番見捨てられた病気というのは、ハンセンだったんですね。ハンセン病だった。日本でも、雷病とかいう言葉を使わないということになっていますが、外国ではレプラ、ギリシャ語でレプラ、英語でだからレプラ、ないしレプロニという言葉、雷病に、雷病。聖書でも全部これ使ってるわけです。だから、人間の名前を本来は関するよりも、ずっと歴史的にですね、大というどんなか重く苦しめられたかっていうことを知るためにも、もうこれは差別のために使ってきたからやめようっていう、こういう考えで使わないでしょうということなんですけども、それも一つの考えだけど、また別の考えから言われたらですね、そういうふうに使われたことを思って、どんだけ昔に言ったら苦しめられたかということを思い起こすということも大事なことですね。ハンセン病。そういう人なんですけども、その人にも当然イエス様は行かれて、手を触れたら汚れると言われて、なんか手を触れて癒された。目で見える形で、この永遠の命なり、神の力、栄光の根本であるところの愛を目に見える形で示された。それは生きて働くイエス、キリスト様だった。ね、地上に来られた。その地上に来られたイエス様を見て、初めて私たちは非常に神様の愛というのは具体的にどんなものであるか、はっきり子供でも分かるぐらいにはっきりとしてくださった。そういう意味で、イエス・キリストを知るということはとっても大事な。この戦争に関しても、イエス・キリスト様は武器を持って愛と敵だと殺したりしたのか、そんなことせいと命じたのか。思っただけですぐにわかるわけです。イエス・キリストの本当の心や言葉を知ったら、戦争という莫大な人たちを平気で殺していく、断殺する、殺すだけじゃなく大怪我をさせて、生涯をめちゃくちゃにする、家庭も壊す。そんなことをイエス様が命じするだろうかと。いろんな学生や戦争関係のなんとかなんとかいっぱい議論して、いや、もう守り必要な、来たらどうするかどうか。そういう考えで防御するから一層そうなってしまうんです。だから、その普通の学問っていうのは、そういうですね、どっかある種の愚かさっていうのもいつもあるわけですね。イエス様言ったら、すぐにわかることです。さっき言った美容師さんの人にもですね、そのイエス様は決して人を殺せると向いてないんだと。だから戦争したとかいうのは、それは本当のイエス様の心をしっかり持っていない人がそうしただけなんであって、キリスト教がしたんではないんですよっていうことですね。ああ、そうなんですかとか言うんですね。そういう説明は初めて聞いたということだったんですね。そういうことと、このイエス・キリストの中に復活した力、復活の力もちろんある。キリストを知るということはもう復活の力を知るということですね。そういう意味でこの単に長い命をくれるというのは全然違うわけですね。それは全部その永遠性、動かないというのは愛にしても真実にしても美と美しさにしてもみんなそういうふうに、その永遠の命の中にあるものは不動のものだって。 それが、移り変わるものにも託されて分岐する。で、美しい花。今やって美しい夕焼けにもなったりするわけです。美そのものを動かないものがあって、神様と同じ。それを神様が言う、毎日日替わりの風景として、美しい朝焼け、夕焼けにも与えておるということもあります。美そのものがあるというか、それは神様でもある。で、美そのものをメロディーという形や、ハーモニーという形に与えたのがまた音楽でもあるという。だから神様もしっかり心にある人は耳が聞こえなくてもその独特のハーモニーを見ると感じる。そのことはヘレン・ケラーが書いたものの影響がわかるわけですね。そういうふうに、いろいろな体の障害があろうとも根源的な良きことそのもの、美しいものそのもの、そういうものは同じように感じ取れるようになっている。それがまあ神様の栄光の技を私たちに受けるというね、こういうことは知って今どこでも誰でもが求めたら与えられるということが一番大きな特質ですね。オリンピックは フィリピンなんかは金メダルを持ったらすごい金をもらえるとかいうことで生涯ですね何も仕事しなくても生きるぐらいの生活になったら莫大な金を金メダルを持っててあげる、おまけに住処まであげる、まあ、嘘みたいな話ですけど、それから小さな国が初めて金メダルもらったら国民から新たに税金まで取って金を出すのか、まあそういうようなことですね。普通は日本のオリンピック委員会も金メダルを手に1人500万。2つもらったら、ほんとに1000万。そんなに、まあ、1年でひっくり返るとか、マネとかなんとか新しいスポーツとか言ってですね、そんなことをしてですね、500万、1000万とあげる。これもずっとノートハンター、未だにですね、仕切りで、いや、仮設の住宅で非常に不便で困っている人たちも、ホールして深いのにいっぱい動くわけですよね。その点、イタリアなんかは、そういう防災で非常に感じても、NHK のところでと見て、驚いてしまった。パッと行ってテントをさーっと持って行ってですね、たちまちそこに仮設のものや、水道の仮設とか、そういうふうなボランティアも組織されて、いろんなところでこれできるようになって、前も大災害で非常に孤立症状をしているそうですね。はい。まあそういうことで、そんなものは、でも非常に儚いもの。ね、聖書の役所とかそんな方な金額とかなんか一切関係ない。寝たきりの人でも与えるわけですね。ハンセン病として。なんか見捨てられた人でも、一番良いものをまた与えられる。その玉木愛子さんとかは、ちょうど俳句とか文に書く能力も与えられたからそれを表したわけ。そういう人が書いたものをいつもどっかがこう励ますものがあるんですね。言葉、理屈とか学問、研究で言ってるんじゃないからです。異様な苦しみと痛み、悲しみの中で与えられたことの証だから、力持ってるんですね。でこの永遠の命。神の栄光っていろんな表現にしてますが、不動のものですね。そのことを私たちも求めて、この世のものを置いて、まずそれを与えられるということを願いたいと思います。はい、以上です。